ルカによる福音書第9章51節から62節イエス・キリストの生涯その45弟子に求められる態度。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御顔をエルサレムに向け毅然として進んで行かれた。そしてご自分の前に使いを送り出された。彼らは行ってサマリア人の村に入り、イエスのために備えをした。しかしイエスが御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて二人を叱られた。そして一行は別の村に行った。彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。あなたがどこに行かれても私はついて行きます。イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエスは別の人に、私に従ってきなさいと言われた。しかしその人は言った。まず行って父を葬ることをお許しください。イエスは彼に言われた。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。また別の人が言った。主よ、あなたに従います。ただまず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しください。するとイエスは彼に言われた。隙に手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありません。
イエス様のご生涯を順を追って解説するシリーズの45回目です。今回はイエス様が弟子に求める態度について学んでいきたいと思います。今回の箇所でイエス様の2人のお弟子さん、そして3人の弟子候補生が登場します。この人たちに対してイエス様はどんな指導をしていらっしゃるでしょうか。そこから私たちイエス様の弟子に対してイエス様が何を期待していらっしゃるかということを学んでいきます。まずは今日の箇所を順に見ていきましょう。51節さて、天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御顔をエルサレムに向け毅然として進んで行かれた。参考資料にも書きましたが、時は紀元29年の秋です。モーセの律法ではユダヤ人が毎年守るようにと定められている7つの祭りがあるのですけれども、その1年の最後の祭り、秋に行われるカリオの祭りというのが間もなく始まろうとしている時期です。モーセの律法では7つの祭りのうちの3つ、杉越の祭り、それから7週の祭り、これはペンテコステっていう名前の方が今は有名ですね、それからカリオの祭り、この3つの祭りに関してはユダヤ人は神様がお定めになった場所、この時代で言えばエルサレムの神殿です、そこに集まってみんなで礼拝するということになっていたわけです。イエス様一家は非常に貧しい暮らしをされていましたが、お父さんであるヨセフの時代からこの三大祭りにエルサレム神殿で礼拝するということを忠実に守っていたようです。さて、ヨハネの福音書7章によりますと、この時イエス様の弟たちがやってきて次のように言います。エルサレムに行って自分の働きを人々に見せなさい、弟たちがそういうふうにイエス様に言ったわけです。この頃エルサレム、首都エルサレムがあるユダヤ地方ではイエス様は多くの人に拒否されていました。 まあ、ガリラヤでの人気は高かったんですけれども、ユダヤでは指導者たちを中心にイエス様を排斥する、そういう動きがあったわけです。だからカリオの祭りでたくさんの人が集まっているところで大々的に奇跡を見せつけて自分が救い主だということをみんなに示せばいいじゃないか、まあ、弟たちはそのようにイエス様に提案したわけです。と言っても弟たちはイエス様が救い主だと信じていたわけではありません。もし自分のことを救い主だと主張するのであれば、自分たちが今言ったようなことをやったらいいじゃないかと言っているわけです、まあ、ちょっと皮肉っぽい言い方をしているわけです。弟たちが信仰を持つのはイエス様が復活をなさった後です。少なくともヤコブという人とユダという人が救われたということが分かっています。ヤコブの手紙、ユダの手紙をそれぞれ記したと言われています。イエス様は弟たちの提案を拒否して、自分はそんなことのために祭りを祝いになど行かない、自分たちだけで行けっていうふうに言って突き放しました。しかし後でこっそりとエルサレムに向かって出発なさいました。これは嘘を言ったっていうことじゃなくて、自分を宣伝するために祭りに行くことはしない、純粋に祭りを祝うために自分は行くんだっていうことですね。もちろんイエス様といつも行動を共にしている十二弟子もその旅に同行いたしました。52節、そしてご自分の前に使いを送り出された、彼らは行ってサマリア人の村に入りイエスのために備えをした。北のガリラヤ地方と南のユダヤ地方の間にはサマリアという地方が挟まっています。ここにはユダヤ人ではなくてサマリア人という人たちが住んでいました。この当時ユダヤ人とサマリア人は、まあ、歴史的な事情で大変仲が悪かったんですね。ですから通常ユダヤ人がガリラヤとユダヤの間を行き来する際はサマリアを通るのを避けて東の方のヨルダン川沿いの道をぐるっと迂回したんですね。しかしイエス様はそのようなことには無頓着でした。以前もエルサレムからガリラヤ地方に向かう際にわざわざサマリアをお通りになりました。そしてスカルという町の外にあった井戸の傍らで一人の女性と対話をなさいましたね。この時イエス様によってすっかり人生が変えられた女性は町に行って大勢の町の人たちをイエス様のもとに連れてきました。そしてイエス様とお話をした町の人たちはイエス様が救い主であるということを信じたわけです、まあ、そのような過去のエピソードがありますから、弟子たちはきっとこの時もサマリア人たちはイエス様のことを歓迎してくれるだろう、そんなふうに考えていたに違いありません。じゃあ実際にどうだったんでしょうか。53節、しかしイエスが御顔をエルサレムに向けて進んでおられたのでサマリア人はイエスを受け入れなかった。サマリア人たちはイエス様を歓迎しませんでした。その理由はイエス様が御顔をエルサレムに向けて進んでおられたからだというふうに聖書には書かれていますね。御顔をエルサレムに向けて進んでいた。イエス様の公の活動は3年に及んでいます。サマリア人はユダヤ人とあまり交流がないとはいえ、ガリラヤ地方を中心に行われていたイエス様のさまざまな驚くべき奇跡の噂は耳にしていたはずです。ですからユダヤ人であるイエス様のことは好きになれなくても、奇跡は見てみたい、奇跡は体験したい、そんなふうに彼らは思っていたはずです。ところがイエス様はエルサレムの方を向いていたんだ。 つまりエルサレムでの祭りに参加することに今イエス様の意識が向いているわけですね。期待通りに奇跡を行ってくれないイエス様に対して、おそらくサマリアの人たちは幻滅をして拒否したのだろうと考えられます。54節、弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった。主よ、私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。イエス様を受け入れなかったサマリアの人たちに対して、弟子であるヤコブとヨハネの兄弟が激しい怒りを覚えました。イエス様は何人かの弟子にあだ名をつけていらっしゃいますが、ヤコブとヨハネにはボアネルゲというあだ名をつけています。ボアネルゲ、これは雷の子とか怒りの子というような意味の言葉です。二人が激しい気性の持ち主だったということがそのあだ名からこう想像できますね。この時もヤコブとヨハネの短気な性質が遺憾なく発揮されています。怒りを覚えた二人は天から火を下してあいつらを焼き滅ぼしてしまいましょう、まあ、そんなことを言うわけです。この少し前、イエス様がイスラエルのずっと北の方にありますヘルモン山という山に登った時に栄光の姿に変えられたことがありました。これについては何回か前のメッセージでお話をいたしましたね。その時モーセと預言者エリアが現れてイエス様とお話をしています。ヤコブとヨハネ、そしてもう一人ペテロの3人はその場所にいて一部始終を目撃したわけですね。もしかしたらヤコブたちはその時のことを思い出したかもしれません。預言者エリアという人は異教礼拝をイスラエル中に広めたアハブ王とその王妃イゼベルと戦った預言者です。そしてアハブ王が戦死した後、後を継いだアハズヤ王も異教礼拝を行ったためにエリアは激しくこのアハズヤ王を批判したんですね。頭に来たアハズヤ王はエリアの命を狙います。そして彼を捕らえるために50人の兵士を使わすのですが、エリアが天から火を下してその兵士たちを焼き滅ぼしてしまったんですね。でもう一回同じようなことがありました。もしかしたらヤコブたちはその時のことを思い出したのかもしれませんね。で自分たちも同じようなことができる、そのように考えたのでしょう。55節、しかしイエスは振り向いて二人を叱られた。イエス様はヤコブとヨハネを叱られました。なぜでしょう。エリアはアハズヤ王に命を狙われていました。もし彼が殺されてしまうと異教を広める王様に対抗してイスラエルの人々に向かって誠の信仰に立ち返るように、そのように訴える人物がいなくなってしまいます。ですから神様はエリアが火を呼び起こして身を守ることをお許しになったわけですね。しかしヤコブとヨハネは命を狙われているわけではありません。彼らが怒ったのはイエス様とイエス様に従う自分たちは偉い存在なのに、そんな自分たちを軽く扱うなんてなんてこったと、そういうふうにプライドを傷つけられて怒っていたわけですね。ヤコブとヨハネ、そして他の10人の弟子たちは自分たちこそ神の国が実現したら中央政府で大臣クラスの地位につけると思っていました。そしてそんな自分たちの中で誰が一番高い地位につけるだろうか、そういうことばかり気にしていたわけですね。イエス様はそんな弟子たちの傲慢な態度をこれまで何度も戒めてこられました。この度もヤコブとヨハネはそういうわけで叱られたわけですね。56節、 そして一行は別の村に行った。イエス様は町の人たちから拒否された時の行動についてすでに弟子たちには教えていらっしゃいます。12人の弟子を2人1組にしてイスラエル中に派遣して、イエス様こそ救い主であると、まもなく神の国が実現するよっていうメッセージをあちこちで述べ伝えさせたことがあります。その際の注意事項として、ある町の人たちが弟子を受け入れなかった場合の対処法についてイエス様は語っていらっしゃるんですね。その場合には足の塵を払い落としてその町を出て行きなさい、別の町に行きなさいということを教えていらっしゃいます。つまり町の人たちとそこで言い争ったり復讐しようなどと考えないで、淡々と次の町に行って伝道しなさいということですね。イエス様はこの時ご自分でもそれを実践していらっしゃるわけですね。サマリアの人たちに復讐することなく、言い争うこともなく、別の村へと向かって行かれました。これがヤコブとヨハネに対する指導です。次に3人の弟子候補生が登場します。まずは1人目です。57節、彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。あなたがどこに行かれても私はついていきます。イエス様一行はやがてサマリアを離れてユダヤに入りました。すると一人の人がイエス様のところにやってきました。なんでユダヤに入ったかわかるかっていうと、この人がマタイの福音書8章によると律法学者だと書かれていたからなんですね。律法学者ですか、当然ユダヤ人ですね。ユダヤ人は普通サマリアには近づきませんので、ですからユダヤに入ったということがわかります。でこの頃律法学者をはじめとする宗教的指導者のほとんどはイエス様のことを救い主だと認めなかったんですね。それどころか国を混乱させる異端者として命を狙う者までいました。それなのにこの人はイエス様についていきたい、つまり弟子入りしたいというわけですから、非常に珍しい存在ですね。ではイエス様はこの人にどんなふうにお答えになったのでしょうか。58節、イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。ここで枕するところもないと、枕すると訳されているこの言葉はヨハネの福音書19章30節にも使われています。ヨハネ19の30、これはアウトラインの方に引用してありますので、そちらをご覧ください。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。ここで頭を垂れてって書かれている箇所、それが58節の枕するって言葉と一緒なんですね。神の子であるイエス様、そして神の国の王、全世界の王であるイエス様、でもその生活は王宮での安楽なものではありませんでした。イエス様は野宿を繰り返しながらあちこちを旅し、人々に仕えていらっしゃいました。そしてようやく枕できたのは十字架の上だったわけです。そんなイエス様についていくということは、弟子たちも同じ生活をするということになります。イエス様のこの答え、58節の答えは、私にどこまでもついてくるとあなたは言うけれども、それは決して快適な旅ではないよ、その覚悟があって私に弟子入りを願っているのかい、というものだったわけです。この人の答えは書いていません。どんなふうに彼は答えたんでしょうね。次に弟子候補生その2、59節、 イエスは別の人に、私に従ってきなさいと言われた。しかしその人は言った。まず行って父を葬ることをお許しください。この度はイエス様の方から声をおかけになりました。私についてらっしゃい。するとその人は、まず父を葬らせてほしいと言いました。お父さんを葬らせてからって言ってるわけですね。古代イスラエルでは、父親が死ぬと長男が喪主として葬儀を取り仕切りました。そして1年間喪に服します。ですから父親を葬った後にイエス様に従うとなると、少なくとも1年後ということになります。しかもこの人のお父さん亡くなったとは書かれてないんですよね。もしかしたら今はピンピンしてるかもしれません。もしそうならば、イエス様に従うのはずっと先の話ということになるわけですね。まあつまり手よくお断りをしたということなんです。ではそれに対してイエス様は何と答えられたでしょうか。60節。イエスは彼に言われた。死人たちに、彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。ここで死人という言葉が2回出てきますね。これ2つ意味は違います。前の方の死人というのは霊的な死人、つまりイエス様を信じていない人です。後の方の死人というのは肉体的な死人、まあ普通の意味での死んだ人ということですね。死んだ人の葬儀は霊的に死んだ人、未信者に任せてしまえと。そしてあなたは私と共に来て伝道しなさい。そんなふうにおっしゃっているのがこの箇所です。と言っても、これは家族の葬儀なんかどうでもいいということを教えているわけではありません。優先順位を考えなさいと。そして最も優先すべきことを優先しなさいという意味です。優先順位を考えて、最も優先順位の高い行動を取りなさいということですね。この時から約半年後にイエス様は十字架にかかられます。3日目に復活しますが、その後天にお帰りになります。生身のイエス様はこの地上からいなくなってしまうんですね。半年後にはイエス様から直接話を聞いたり、その御業を目撃したり、弟子訓練を受けたりする、そういう時間はもうほとんど残されていないんです。しかもイスラエルの国は公式にイエス様のことを救い主ではないと決定して拒否しました、まあ、イエス様を信じるユダヤ人は個人的にはたくさんいたんですけど、国としては拒否したんですね。そこでその時代のイスラエルに対して神様から裁きが下ることになったんです。具体的にはローマ帝国がエルサレムに攻めてきて、エルサレムの町と神殿を破壊する。そして多くのユダヤ人が殺されたり、世界中に散らされてしまったりするという裁きです。それが起こるのが紀元70年ですから、この時から数えると41年後ということになります。長いようですけど、あっという間に時というのは過ぎ去ってしまいます。つまりイスラエルの人たちにとって、あの時代、イエス様の時代というのは非常に切羽詰まった状態にある。裁きが目の前に迫っている。人々の救いがもうすぐにでも起こらないと、その人たちの永遠の命が大変なことになってしまう。そういう、まあ、緊急事態の時であったということですね。ですから 家族のことはもちろん大切なんだけれども、この場合には今すぐイエス様についてきて一緒に神の国のメッセージを述べ伝えることが最も優先すべきことなのだとイエス様はこの人におっしゃっているわけですね。この人の答えも書かれていません。どうだったでしょうか。3人目の弟子候補生です。61節、また別の人が言った、主よ、あなたに従います、ただまず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しください。3番目の人は1番目の人と違って、イエス様に従うと苦労も伴うかもしれないことを覚悟しています。主よ従います、明言しています。しかしその前に家族に別れの挨拶をしたいとお願いしました。2番目の人と違って挨拶だけならそんな長い時間かかりませんよね。だとしたらこれは最もな願いのように聞こえます。ではイエス様どうお答えになったでしょうか。62節、するとイエスは彼に言われた、隙に手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありません。隙というのは参考資料の方に、絵を載せてありますけれども、家畜に引かせて硬い土地を耕すための農具です。まあ、トラクターの昔版ですね。これが発明されたことでイスラエルでは収穫量が非常に増大いたしました。しかしこの隙というのは扱いがとても難しいそうです。このスコップ状になっている、あるいはこう槍のようにね尖っている部分を土に刺して、それを牛が引っ張ることによって土がこう起こされるわけですけれども、これが浅すぎると全然耕すことができませんし、深く入りすぎてしまうと今度抵抗が強すぎて動かなくなってしまうわけですね。適度な深さで耕すためにいつもこう農夫は調整していかないといけないわけです。そしてまっすぐ進ませるっていうのが非重要になってくるわけです。こう畝を作らないといけません。畝がもうぐにゃぐにゃ曲がってたんでは植えるのも収穫するのも大変です。土地がもったいないですからね。ですからまっすぐ畝を作らなきゃいけないんですが、よそ見をしているとこれがまっすぐならないわけです。皆さんは運動場に白線を引いたことがありますかね。でこう白線を引くこの、まあ、なんていうんですかね、あれは白線かっていうんですかね、あれをこうコロコロ押しながらこう石灰を引いていくわけですけれども、まっすぐ引けてるかなで後ろをこう確認しながらやってると、かえって手元がずれてぐにゃぐにゃと線が曲がってしまうんですよね。だから遠くの一点見据えてもう一気に引いていかないといけない。この隙を使う場合も同じなんですね。まっすぐ引けてっかなって言って後ろを振り返ってばっかりだと、かえって畝をまっすぐ作ることができなくなってしまうわけです。一旦隙で耕し始めたら、よそ見をしないでまっすぐ前を向いて進んでいきなさいっていうのが鉄則です。もちろんイエス様は農業のやり方をここで確認していらっしゃるわけではありません。これは例え話です。イエス様は3番目の弟子候補生に向かって、要するに挨拶しないですぐ私に従ってきなさいとおっしゃっているんです。挨拶していっていいですか、ダメよと、結局そうおっしゃってるわけですね。預言者エリアが後継者となるエリシャという人を弟子に迎える際、エリシャがこの3番目の人と同じように家族に別れの挨拶をさせてくれとエリア先生にお願いしました。するとエリアはいいよって言って彼を家に送り出したんですね。じゃあなぜイエス様はこの人が別れの挨拶をするのをダメだとおっしゃったんでしょうか。 この人が家族に別れの挨拶をしたいと願ったのは、おそらく家族に自分の働きを認めてもらいたい、そして応援してもらいたい、そういう気持ちからでしょう。それはもっともな心です。でも家族がイエス様を信じていなければ、おそらく理解されないし、それどころか全力で止められることでしょう。場合によってはそれで心が揺れてしまって、イエス様に従うことを諦めてしまう、そういう恐れもあります。以前別の教会の婦人会の集会に呼ばれたことがあったんですね。でなんでそういう話になったのかもう忘れちゃいましたが、私がそこのご婦人方に次のように質問したんです。皆さんのお子さんが宣教師として海外に行きたい、みんなクリスチャンですよ、そこにいるご婦人方、皆さんの息子さんや娘さんが宣教師として海外に行きたいって言ったら、皆さん応援できますかって言ったら、半分以上の人が応援できないって言ったんです、日本に留まってもらいたいっていうふうにおっしゃっていました。まあ、大変ですもんね、宣教師の働きってのは本当に大変です。もしかしたら命を懸けるようなことがあるかもしれませんよね。二度と会えないかもしれない。クリスチャンですらそういう思いになってしまうわけですね。ましてイエス様のことを信じていない家族であれば、これは全力で阻止するだろうと思います。ここでイエス様が教えておられるのは、イエス様に従うか、それともそれ以外を選ぶのかという二者択一が迫られている場合には、どちらも手に入れようなどと欲張らないで、イエス様に従う方を選び、もう一方を捨てなさいっていうことなんです。二者択一が迫られている場合ですよ。その場合にはイエス様に従う方を選んで、もう一方もなんて言わないで、それはすっぱりと諦めようということをここで教えていらっしゃるわけですね。さあ、これが4組の弟子あるいは弟子候補生に対するイエス様とのやり取りです。ここからイエス様が弟子である私たちに求めておられる態度をまとめてみたいと思います。まずは3人の弟子候補生へのイエス様の答えから見ていきます。そして最後にヤコブとヨハネへの指導を取り上げてまとめていきたいと思います。まずは1人目の人物から。ここから私たちが学ぶべき態度は覚悟です。覚悟。イエス様を信じて罪を許されて天の父なる神様の子供にしていただけるというのは、私たちにとって何にも勝る祝福です。全知全能である神様と親しい関係にある、親しいどころか親子ですから、そのような親密な関係にあるわけですから、私たちの人生は何があっても何がなくても大丈夫です。永遠に大丈夫です。ただそれは私たちの人生がバラ色で全く問題がやってこないという意味ではありません。イエス様を信じてもクリスチャンであっても問題に巻き込まれます。むしろイエス様に忠実に従ったために、周りの人からバカにされたりいじめられたり、この世で損をしてしまったりすることがあります。またいつも申し上げていることですが、このように礼拝式に出席するにも皆さんはさまざまな犠牲を払ってこられました。例えばもう少し寝てたいなとかね、買い物に行きたいなとか、この暑い中外を出歩きたくなんかないなとかね、そういう思いを捨てなければ皆さんはこうしてこの場所で礼拝を捧げることはできなかったわけです。最初の弟子候補生に対するイエス様の指導は、イエス様に従うにあたって犠牲を覚悟しようと教えています。しかも聖書は私たちがただ苦しみに耐えるだけではないよとも 教えていることに注目しなければなりません。困難の真っ只中にあっても、それでも私たちがイエス様を信頼し続け、その御心に従い続けるならば、そういう人に対して神様はさまざまな祝福を与えると約束してくださっています。今回その例を3つ挙げてみたいと思います。アウトラインの方に聖書とともに引用してあります。1つ目は性質、私たちの性質が円熟していく、素晴らしいものに作り変えられていくということです。困難を通して、聖書箇所ローマ5:3-5、それだけでなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。二つ目は問題が祝福の源になるという約束です。ローマ8:28、これは有名な箇所ですね。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。すべてのことがうまいこと組み合わさって益になる、素晴らしいものになる、祝福に変えられる、すべてのことですから、問題、悩み、そういったものも含まれるわけです。あのこととこのことがね、なぜ私のこの人生に起こってこんな辛い目に遭わなきゃいけなかったんだろうか、その時は分からなくても、後になってそれがなくてならない祝福の鍵だったっていうことを私たちは知ることができる。三つ目の祝福は神の国、つまり千年王国で報酬をいただくことができるということです。困難を耐え忍んだ人に対して千年王国で祝福が与えられると。第一ペテロ 1:6-7、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れる時、つまり再臨の時、そして千年王国が実現する時に称賛と栄光と誉れをもたらしますと書かれています。このような約束を信じるからこそ、私たちはたとえこの先に苦しみが待っていると分かっていても、イエス様に従うことを選ぶんですね。聖霊なる神様が私たちにそのような覚悟を与えてくださるように、またその覚悟を最後の時まで全うできるための忍耐力を育ててくださるように、私たちは祈っていきたいと思います。二人目の弟子候補生から学ぶこと、これは優先順位ですね。優先順位、家族を大切にすることは大切です。葬儀もないがしろにできません。仕事も大事だし、友達付き合いも大切です。でも私たちに与えられている資源、つまり時間とか体力とか財産とかには限りがあります。自分に与えられている資源を効果的に使って本当に価値ある人生を送るためには、私たちは優先順位の高い働きが何かっていうことを賢く見極めて、そこに一点集中していく必要があるんですね。もちろんこの箇所はクリスチャンというのは伝道にだけ集中すべきであって、趣味やレジャーに時間を費やしちゃいけないとか、5時間以上寝ちゃいけないとかね、おしゃれを楽しんじゃいけないとか、そういったことを教えているわけではありません。 まあ、ここが異端やカルトの教会ならばそういうことを教えて皆さんを支配してね、こき使って、私が儲けようとするでしょうが、聖書はそのようなことは教えていないんです。コロサイ書2章の20から23、これも引用してあります。コロサイ2の20から23、もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の諸々の霊から離れたのなら、どうしてまだこの世に生きているかのように掴むな、味わうな、触るなといった定めに縛られるのですか。これらはすべて使ったら消滅するものについての定めで、人間の戒めや教えによるものです。これらの定めは人間の好き勝手な礼拝、自己卑下、肉体の苦行のゆえに知恵のあることのように見えますが、何の価値もなく肉を満足させるだけです。あれしちゃいけない、これしちゃいけない、これしろ、あれしろっていういろんな規則を勝手に人間が作り上げて、それに縛られるような生き方なんかしなくていい。コロサイ書は私たちに教えてくれているわけです。ボアネルゲと呼ばれたヨハネとヤコブですが、その一人である使徒ヨハネは年を取ってからはかなり丸い性格のおじいちゃんになったそうです。ある時ヨハネがスズメと遊んでいたというエピソードが残っているんですね。スズメと遊んでた。するとそこに漁師、あの 弓矢で獲物を取る漁師さんですね、魚を釣る方じゃなくて山で活動する方の漁師さんが訪問してきたんです。で、そのヨハネが小鳥と遊んでるのを見てヨハネを咎めました。使徒たるもの、遊ぶ暇があるなら伝道とか善行とかそういったことに時間を使えばいいのにっていうわけですね。するとヨハネは答えました。君が持っている弓は使わない時にはつるを外して緩めてあるよね。なんでだい。すると答えます。張りっぱなしだとその弓のね、その反発力が弱くなっていざという時に矢が飛ばなくなって役に立たないからです。だからこうやって休めてるんです。するとヨハネは人間も同じだよと答えたということです。クリスチャンは遊んではいけないのではありません。休んではいけないのではありません。おいしいものを食べてはいけないのでもありません。おしゃれを楽しんではいけないのでもありません。遊ぶこと、休むこと、食べることもまたクリスチャンにとって必要なことなのです。その時その時、今の最優先事項は何だろうか。今は休む時であれば堂々と休めばいいんですね。心をリフレッシュして楽しい時間を過ごす。それによってまた明日から頑張ろうっていう気持ちを湧き起こす。そのために今はリラックスして楽しい時を過ごす。それが重要だっていうことであれば、そこに集中していけばいい。伝道だったり他の人を助ける働きだったり、今はそれをすべきだっていうことならば、そこに集中していかなければなりません。今の最優先事項は何か、それを考えて正しく選択できるものになりたいと思います。そのために聖霊なる神様が現在の最優先事項は何だろうかっていうことを私たちに教えてくださいますように。そしてそれを私たちが正しく選択し実行できるよう聖霊様が励ましてくださいますように、そういう祈りを捧げていきたいですね。3人目の弟子候補生から学ぶこと、これは集中です。集中。イエス様に従うことを選ぶか、それ以外を選ぶかという二者選択が迫られる場面があります。いつもそうではないんですが、時にそういうギリギリの選択を迫られる場合があるのです。その場合にはイエス様に従う方を選びましょうというのが3人目の弟子候補生に対する指導から私たちが学ぶべきことです。もちろん二者択一を求められてない場合には何を選ぶかは自由です。むしろクリスチャンだからといって家族を大切にしないとか、勉強や仕事をないがしろにするとか、そういうのは間違いです。しかし時にはイエス様か家族か、 イエス様か仕事か、イエス様か自分の名誉か、というようなギリギリの選択を迫られる場合もあるのです。その場合には何を捨ててもイエス様に従う決心を押し通す必要があります。その結果、家族を悲しませることになったり、仕事で不利になったり、悪評を招くことになったりしたとしてもです。二者択一が迫られることを私は別に特段求めているわけではありませんね。そういう場面に、ならないといいなと正直言えば思います。でも仮に二者択一を迫られるような場面に私が陥った時、皆さんが陥った時、聖霊なる神様が私たちを励ましてくださって、イエス様に従う方を選ぶその勇気を与えてくださいますように、ということを私たちは祈っていきたいなと思います。そして最後にヤコブとヨハネに対するイエス様の指導から見ていきましょう。この二人に対するイエス様の指導は、私たちが傲慢に陥りやすい存在だということを示しています。そしてそのことを戒めています。私たちは傲慢に陥りやすいのです。そして傲慢というのは怒りを引き起こしやすい心の状態です。傲慢な人というのは自分が他の人からどういう扱いを受けるかということに関して極めて敏感です。自分は他の人に仕えられて当然、よくしてもらって当然、だって自分が王様で周りの人はみんなしもべですから、自分の願い通りに周りの人が動いて当然と思ってるわけです。だから周りの人が自分の期待通りのことを言ったりやったりしないと無礼者ってわけで頭にくるわけです。怒りを引き起こしやすいのがこの傲慢という性質なんですね。しかし私たちに求められているのはむしろ他の人に対する寛容な心です。使徒パウロはコロサイ教会の人たちについて次のように祈りました。コロサイ 1-11、 これも引用してあります。神の栄光の支配によりあらゆる力をもって強くされ、どんなことにも忍耐し寛容でいられますように。これが私たちに神様が望んでいらっしゃることだよということです。そして私たちが他の人に寛容でいられるのは、私たち自身が神様の寛容さ、神様の憐れみ深さを経験して救われたからです。前回のメッセージでイエス様の例え話を取り上げました。借金の例え話です。ある人が王様に1万タラントの借金をしていたと。1万タラントというのは労働者が6000万日働いて稼げるお金です。その借金なんかとても返せませんから、でもその人は泣いて、もう少し待ってくださいって王様に泣きついたら、なんと王様すべて棒引きにしてくれた。でもその人は友達に100デナリを貸していたんです。100デナリというのは労働者100日分の給料です。でもその借金を許さなかった。もう少し待ってくれっていうのを許さず、牢屋に入れてしまったという例え話を取り上げましたね。この例え話は、自分がどれほど大きな罪を神様から許され、どれほどの憐れみを受けたかということを自覚するならば、他の人を許すことができるはずだと。神様の許しに対する感謝こそが他の人を許す憐れみの原動力になるんだということを教えているわけです。犠牲をものともしない信仰、優先度の高い行動を正しく選択できる信仰、そしてギリギリの選択を迫られてもイエス様に従う方を選ぶ信仰というのは素晴らしいものです。しかしそういう信仰を持っていることを、もし私たちが誇りに思って、そうではない他の人たちを見下したり排除したりするならば、イエス様は悲しい思いをなされます。聖霊様が私たちに対する神様の愛、 神様の寛容さをもっともっと私たちに教えてくださいますように、それによって私たちの内側に謙遜さを育ててくださいますように、そして他の人に対して寛容に、柔和に、憐れみ深く接することができるように、どうぞ聖霊様助けてくださいという祈りを積み重ねていきましょう。今週もイエス様の弟子として堂々と楽しく元気に歩んでまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、今日のメッセージを通してあなたに従う者の心得を教えていただきました。私たち一人の力ではとても無理です。私たちは互いに励まし合いながら、また聖霊なる神様の助けを受けながら弟子として一歩一歩成長していきたいと思います。どうぞイエス様、今週も見守ってくださいますように。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。